今朝の聖書箇所はヨハネの15章1節から8節です。皆さんもよく知っている聖書箇所であると思いますが、今一度この御言葉から学びたいと思います。サメさんが読んでくださいましたけれど、もう一度その箇所をお読みします。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばない者は皆父がそれを取り除き、実を結ぶ者は皆もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことができません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。誰でも私にとどまっていなければ枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。まず最初に注目したい言葉が、イエス様の私は誠のブドウの木である、この誠のという言葉ですね。ヨハネの福音書では何度か出てくる言葉でありますけれども、誠という言葉の意味には、本当である、本物であるという意味があると思います。イエス様が、私は本当の本物のブドウの木である。どうしてわざわざ本物のというふうに言われたのか、それはおそらくイザヤの5章にもブドウの木が出てくるんですけれども、イスラエルがブドウの木として出てきます。ですけれども、そこに出てくる、ブドウの木は誠のブドウの木ではなくて、残念なブドウの木ですね。神様は全てのことをこのブドウの木のために行った。畑を耕し、そしてブドウの木が必要としているものを全て神様は備えた。そして実を結ぶのを楽しみにしていた。だけれども、その実は酸っぱい実であった。最高の、ブドウの木、そしてブドウがなるはずであったんだけれども、その期待が裏切られてしまったというのがイザヤの5章にあります。そういうそのことを、ですからイエス様は誠のブドウの木であり、そして神様の御心を行うためにこの世に来られた。イスラエルはイスラエルの目的を見失ってしまった。そして滅びてしまった。だけれどもイエス様は、すべての人を、神様の約束通り、すべての人を救うためにこの世に来られた。そしてその実を結びますということですね。イエス様はヨハネの1章の9節でも、ヨハネはすべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた、 まあ、いろんな光は世の中にあるかもしれないですけれども、イエス様の光、真の光である、そして私たちの照らし、私たちを導くことのできる光である。そして17章のヨハネの17章でも、その永遠の命は、ここで永遠の命というものはどういうものかということを説明していますけれども、彼らは唯一の真の神、世の中には、偽物、本物ではない神々がたくさん、数えきれないほど存在すると思います。人間、私たち人間が、作った神々でありますけれども、聖書の神は唯一の真の神である。イエス様は、父への祈りの中で、彼らが唯一の真の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストを知ること、それが永遠の命である、神様とのつながり関係が永遠の命であるということですね。第二賛美歌、賛美歌の第二編の191にも、主の誠は朽ち木かなというとても、美しい賛美歌がありますけれども、大いなるは主の誠ぞ、朝に優位に耐えせず、御恵みをもって支えたも、たたえまつらん我が主を。おそらくこの言葉は、愛歌の3章にある、私たちが滅び失せなかったのは神様の恵みによる、その憐れみは尽きないからだという言葉がありますけれども、そこからのイメージを得た、そういう賛美歌かなというふうに思います。そしてイエス様が真のブドウの木であると言われた理由は、本物でない木、こっちに来なさいという招いている、私たちを招くものは世の中にたくさんあるし、そしてそれらは魅力的であるということもあるんだと思います。ヨハネは、これはヨハネの手紙でありますけど、ヨハネの手紙の 第1の手紙の2章のところでこういう言葉がありますね。世も世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに道を愛する愛はありません。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは道から得たものではなく、この世から得たものだからです。世と世の欲は滅び去ります。しかし神の御心を行う者はいつまでも長らえます。ここでこの言葉とイエス様のブドウの木の例えのイメージをこう一緒にこう考えてみたいんですけれども、イエス様は私にとどまっていれば豊かな実を結びますよ。ところが私たちがこの世の木という、そしてその世の木が私たちをこう呼び込もうとしている、招いているものはどういうもので、私たちをその木に招いているかというと、肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢。ヨハネはそういうものは、世と世の欲は滅び去りますよ、もう世の中を動かしているのはそういうものではないかというふうに、テレビを見て最近、疲れてしまうのはコマーシャルが多すぎるというところですけど、コマーシャルは何に訴えるか、私たちの肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢、そしてこれを手に入れれば幸せになれます、満たされます、そういうようなことを約束するわけですけれども、ヨハネは 2000年前ありますけれども、見事に世と世の欲は滅び去ります。永遠に生きることを望むなら、それは神の御心、神にとどまり、神と一緒に生き、そして御心を行う、神と一緒に生きる、まことの葡萄の木につながっている、それが、いつまでも長らえる、生きる、そういうその道ですということを教えています。誠のブドウの木にとどまる枝は豊かな実を結ぶ。で、最初のところでイエス様が言われたのは、私は誠のブドウの木で、私の父は農夫です。そして、実を結ばない枝は、投げ捨てられる。そして実を結ぶ枝はもっと多くの実を結ぶために刈り込みをその農夫である父は行いますということを言ってるんですね。で、これはおそらくその当時にイエス様がお話した時に、もうそのそばにブドウの木があったのかもしれないですけれども、ブドウ畑があったのかもしれないですけれども、人々が、あ、それは当たり前だよな、実のならない枝を大事にする農夫なんて誰もいないよなっていう、ですからこれは普通の情景というか、場面、生活のその一場面、当然のことがここに表されていて、そして、実を結ぶ木は、さらにもっと実を結ぶために刈り込みをなさる。私は刈り込みのことはほとんど知らないんですけれども、一回だけ伝道者の仲間から聞いたことがありますけれども、土浦の教会というところにの駐車場に、枝がもう広がってしまって邪魔な木があったんだそうです。その人は、まあ、そこで働くようになって何の木だったかわからなかった。ですけども、とにかく枝が邪魔なので、こう刈り込んだというか、こう切り落としたんだそうです。夏の間にですね。で、あ、車もこれで通れるし邪魔にならない。ところが、秋になって冬が近づいて何が起こったかというと、きれいな実がたくさんなったんだそうです。その木に、柚子の木だった。それまでは枝ばっかりじゃなくて、そして枝に栄養を取られていて、多分実がならなかったなと思います。で、彼もおそらく私のように、刈り込みっていうことは分からなかったですけども、とにかく車が駐車場で邪魔だ、車に邪魔になるからこう切ったという、切り落とした。で、そのために栄養が今度は実の方に行って、そしてたくさん季節には柚子が取れた、でみんなに配ったっていう、そういう話聞いたことありましたけれども、で聞いて、みんなで笑った話でありましたけれども、ですから刈り込みというのは大事なんだなという、それによって栄養が行くべきところに行く、私たちの人生に関してもそのことが、イエス様はそういう刈り込みから言われてるんじゃないかな。刈り込みというのは切りますから、自分たちに当てはめると、なんか痛そうな、辛そうなイメージでありますけれども、考えてみると私たちの人生にはやはり、痛いこと、辛いこともあります。で、神様はそういうものも用いて私たちを をいろいろな意味で成長させる、助ける、導く、そういうところもあるのかなと思います。そしてローマのこの8章の28節は有名な言葉でありますけれども、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神がすべてのことを働かせて益としてくださる。私たちの人生にさまざまないろんなことが起きます。ですけれども神様の計画は必ずなる。ですから神様の御心はなる。そして神様は私たちの、どうしてこんなことが私の身に起きなくてはならないのか、なぜ私なのか、そういうことが起きていてもその時は分からなくても、後になって振り返ってみると、あ、神様はこのことをも、働かせて益としてくださったんだなということが分かる時が、あるのではないかというふうにも思います。そしてこのイエス様がルカの19章の9節で言われたのは、私は失われた人を救うために来ました。それがイエス様の目的であった。もう一つのところでは、ヨハネの10章の10節であったと思いますけれども、私が来たのは羊が命を得るためである、でそれを豊かに持つためである、豊かに生きるためである。でブドウの木の場合は、刈り込みが必要であった。羊の場合は豊かに生きるためには何が必要か、羊飼いに、その良い羊飼いについていく、イエス様、良い羊飼いであるイエス様についていく。そしてブドウの木の場合は父、農夫である父を信頼してその刈り込みをも受け入れる、そういうことかなと思います。そしてイエス様がここで言われるように、枝、木から離れるということは枝にとって死を意味するんだ、枯れてしまいますよということも言われています。そして枝になるということは、最後のところでイエス様は、私たちが多くの実を結んで、そして、あなた方が多くの実を結んで枝となることによ、弟子となることによって父は栄光を受けるのですというふうに言われましたけれども、イエス様はここでブドウの木と枝の関係を通して弟子ということも、弟子というものはどういうものかということも教えてくださっているんだなというふうに、その言葉から私たちが分かるわけですけれども、弟子というのはもう一つの言葉、分かりやすい、私たちにとって分かりやすい言葉だと見習いではないかなと思います。で、見習いは何をするかというと、見習いは見習います。分かりやすいんですよ。これはですから間違わなくても、間違わない言葉ですね。私たちはイエス様の見習いである。何をするんだろうなっていう、それは見習うということですから。弟子というのは、見習いですから見習う。弟子になっちゃうと、弟子っていうのは何をするのかなっていうふうにこう考えちゃうかもしれないですけれども、弟子というのはイエス様から学ぶものだ、見習いなんだというふうに。そしてイエス様が私たちに、すべての弟子たちに命令した命令が大宣教命令と呼ばれている、そのマタイの28章にありますけれども、それをあなた方は言ってあらゆる国の人々をどうするのか、弟子としなさい、見習いとしなさい。 そして父子聖霊の名によってバプテスマを授ける。これは何度も言うことでありますけれども、その皆によってというのは名前に入るという意味ですね。そして入るというのは名義変更の表現である。ですから私たちはバプテスマを通して神のものとされる、父子聖霊の中に入る、三位一体の神とのその関係の中に入る、すごいことが書かれていますけれども、そしてそれだけではなくてイエス様はまた私があなた方に命じておいた全てのことを守るように、この辺が見習いというところだと思います。全てのことを守るように、全てのことを理解するようにではなくて、聞くようにではなくて守るように、私が彼らを教えなさいというのが命令でありますから、全ての地球の全ての人々が、神様が望んでおられるのは神様の弟子となる、イエス様の弟子となる、見習いとなるということですね。そして、素晴らしい約束がその後に続きますけれども、見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます、私も一緒にやります。ですからクリスチャン生活というのは父子聖霊の中に入ることであり、そしてクリスチャン生活というのはその父子聖霊と共に生きるということだと思います。そのうちその中でイエス様がここでブドウの木を通して言われているのは、父は農夫の役割です、役割をするんだ、そして私は木の役割なんだ、まことのブドウの木だ、イエス様は私たちを連れ戻すために、枝としてご自分につなげるために、本当に木の上について、十字架についてくださって、その道を、救いの道を開いてくださった。そしてここでイエス様が言うのは、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるならという、私の言葉というのは御言葉ですね、聖書の言葉のことだと思います。それを私たちはどこから受けたか、この先に、もう少し先になるかもしれないですけど、テモテの3章のところに有名な聖書は、神の霊感によるっていうところ聖書がありますけれども、その御言葉は霊感ということは神の息吹、それは神の霊によるものである。ですから御霊、聖霊様の働きもそこにあるわけですから、三位一体の神様が私たちの救い、共同作業として私たちを救って、そして私たちがクリスチャンとして生きる、成長する、その過程も全て三位一体の神が私たちを導いてくださっているんだということですね。で、最後のところに、最後から2番目の一節にイエス様が言われている言葉があります。これは私たちは読んでというふうに思うところなんですけれども、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい、そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。やったという感じで、おお、聖書にこういう言葉があったですけれども、そこだけを取るわけにいかないんですね。私たちは聖書の中で、あ、これはいい言葉だ、これはもらっとくっていう、ですけれども、このヨハネの15章7節の前にどういう言葉があるかというと、こういう言葉ですね。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら何でも、 あなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。このつながりが大事です。でこれをつなげた形で説明してくれているのが、これもヨハネの教えなんですけれども、第一ヨハネの五章のところでこのようにヨハネは言っています。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。これは同じことを指しているんだと思います。そしてブドウの木、ブドウの枝が成長していく過程をブドウの木を通して教えているんですけれども、神様が望むのは、私たちが神様を信じる、それを望んでおられるんですけど、もう一つ同じよう、それと同じように神様が望んでおられることがあります。それは私たちを信頼したいんだ、私たちが信頼できるような、神様が私たちによし任せる、信頼できるような子供として、弟子として、見習いとして成長してほしい。その時に神様は何ができるかというと、何でも必要なものを、欲しいものがあったら言いなさい、あなた方にあげるから、それをもってなすべきことをしなさい、これを信頼するよ、それで渡すよ。ですから私たちが本当に心からこの第一ヨハネの五章にあるような神様の御心、ああ神様の御心だからやらなくちゃいけないのかではなくて、神様に言われなくてもこうやりたいですっていう、神様と同じ心考えになる、そういう私たちを神様は待ち望んでおられるんだと思います。そのように私たちを成長させてくださろうとしているんだと思います。ですからその後でイエス様が言われるのは、最後の一節で言われるのは、あなた方が多くの実を結びというのに続きます。私の弟子となることによって私の父は栄光をお受けになるのです。ここでイエス様が言われる実というのは、おそらくこういろいろなことを指しているんだと思いますけれども、その間違いなくその中に含まれているものが、私たちの中に御霊が、私たちを成長させて持たせてくださる御霊の実が入っていると思います。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。こういう身を持った人のと一緒に生活したいですね。私一緒に働きたいです、一緒に生きたいです。こういうそのような人に私たちがならなくてはいけないということだと思います。あ、なるんだということだと思います。神様の子供として、イエス様の見習いとして、そしてその時に私たちの周りの人々も、あ、この人はいい人だ、信頼できる人で、こういう人だったら一緒に働きたいな、この人はどうやってこういう姿勢態度を学んだのかなっていう、そういうことを思わせるような言い方ですね。マタイの5章の16節でもイエス様は、このようにあなた方は地の塩、世の光ですという、そしてこのようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方を、あなた方の良い行いを見てあなた方を褒めるようにしなさいとは書いてないんですよ。どっちかというと私たちそっちの方がいいような気がするんですけども、金メダルか、まあ、銀メダル、銅メダルぐらいは欲しいなっていう、ですけれども違うということが聖書に書いてあります。人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。私たちの狙い、目標、求めるところは自分たちが褒められるということよりも、神様が崇められる、 褒められるということをですね、そのように生きる。ですけれども、この世には私たちが、イエス様にとどまり、そして実を結ぶのを妨げるものもありますよという教えもあります。マタイの13章の4つの土地の例え、種まきの例え、あ、そうですね、もちろんその背後には悪魔、その例え話の説明の中でもイエス様は、道端に落ちた種というのは御言葉を聞くけれども、それを悟らなかったらもう悪魔がそれを取ってちゃうよっていう、そしてまた別の、私たちの成長を妨げるものとして困難や迫害にぶつかるとすぐつまずくこと、あるいは三つ目はこの世の心遣いと富の惑わし、それによって私たちは神様から離れていって、そして世の富、惑わし、そっちの方の木にくっついてしまう、くっつこうとする。でもそれは滅びてしまう木ですよというふうに聖書は教えています。でこれが先ほど、御霊がどのように私たちにを助けてくださるのか、もちろん直接助けてくださることもあると思いますけれども、ここには聖書はすべて神の霊感によるもので、御霊に導かれた人たちがその御言葉を語り、そして私たちのために聖書という形に残された教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。それは神の人が、イエス様の弟子たちが、見習いが、すべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。第2テモテの3章のところですね。ですから私たちは、三位一体である神様、父、子、聖霊の働きによって成長し、そして伝道という働きも、他の人を導く働きも、やはり父、子、聖霊の神様と共に行うことであるんだ、そのようにして実を結んでいくんだということを聖書は教えていると思います。最後にもう一度私たちがここで考えたいことは、主はブドウの木、私たちは枝です。そのつながりが命です。ヨハネの17の3節ですね。永遠の命です。そしてそのつながりは生きた関係です。その中で私たちは生きます。日々の生活を生きます。私たちは御言葉によって生まれ成長し、良い技に励み、そして良い人、良い弟子、見習いとなり成長します。そして三位一体の神とそれは一緒に生きることです。神様の中で、そして神様、聖霊様も私たちのうちに住んでくださっているということですから、一緒に生きる。そして私たちの栄光のためではなくて神様の栄光のために生きる、それが、枝としてのイエス様がブドウの木であり、誠のブドウの木であり、私たちが枝である、そういう私たちの生き方であると思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日はヨハネの15章の、ブドウの木の例えからイエス様の教えから学びました。私たちがあなたの枝として、そして見習いとして、弟子として、子供たちとして、いつもあなたと一緒に、そしてあなたの栄光のために生きることができますように助けてください。 そのようにして生きるときに、私たちはこの暗闇である世の中にあって、あなたの光を周りの人たちに示すことができます。あなたの力によって、恵みによってできます。どうぞ私たちをそのようにものとして用いてくださいますように。また私たちの成長を助けてください。私たち一人一人に必要な刈り込みもお願いします。嫌な時もあるかもしれないですけれども、あなたを私たちは信頼して、そして、辛い時も痛い時もあなたが共にいてくださって、慰め、助け、癒し、倒れた時には起こしてくださいますから、どうぞ日々の生活の中で常にあなたと共に生きることができますように。誠のブドウの木であるイエス様に対して、私たちも誠の枝になりたいと思います。そしてあなたの栄光のために多くの実を結びたいと思います。どうぞ私たちのことを清めて強めて用いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。